補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。さて今回は令和8年度の観光政策がテーマです。特にこのオーバーツーリズム対策にですね、なんと100億円という予算が計上されました。これ前年度の約8倍だそうで、いやこれはもう単なる数字以上の何かこう国の強い意志を感じますよね。
まさにおっしゃる通りで、これはもう国の本気度の表れと見ていいでしょうね。
ただですね、多くの経営者の方がまず思うのは、その100億円って結局は京都とか富士山とかもう問題が顕在化している場所のための予算じゃないのってことだと思うんですよ。
それはすごく重要な視点です。でも実はそこが一番大きな誤解なんです。
誤解ですか？
はい。この予算を火事を消すための水だと考えていると本質を見誤ります。
ほう。
これはどちらかというと、まだ火事が起きていない建物にスプリンクラーを設置するための試験なんですよ。
スプリンクラーですか？なるほど。対症療法ではなくて未然防止と。
そうです。それともう一つが需要分散です。つまりこれからインバウンドを強化したい地方の事業者さんにとっても、これは大きなチャンスになるということなんです。
なるほど。チャンスは全国にあると。
はい。そしてそのスプリンクラー設置の、司令塔になるのが DMO 観光地域づくり法人です。
DMO、 これ従来の観光協会ではやっぱり違うものなんでしょうか？
ああ、それはもう決定的に違いますね。
と言いますと？
従来の観光協会が地域の応援団だとしたら、 DMO は地域の観光を経営する CEO のような存在です。
CEO ですか？
ええ、国から自ら稼ぐこと、つまり事業としての持続化をかなり厳しく求められているんです。常にプレッシャーにさらされているわけですね。
なるほど。ボランティアではなく、もうプロの経営組織であると。
その通りです。だからこそ彼らは地域の公的な課題を解決しつつ、自分たちの収益にもつながるような精度の高い民間の答えを切実に求めてるんです。
そのプレッシャーを理解することが鍵になる。
ええ。
ということはDMO からの公募をこうただ待っているだけでは。
あ、もうそれは致命的ですね。
やはりダメですか？
はい。その考え方だとこの補助金はまず取れないでしょうね。これは国から DMO、 DMO から民間へと流れる間接補助事業なので。
間接補助。
ええ。つまり DMO が国に計画を提出する、その段階でもうあなたの事業が計画に組み込まれている必要がある、いわば逆提案が求められるんです。
逆提案ですか？でもそれって採択されるかどうかもわからないのに、 DMO の仕事をこちらが無償で肩代わりするようなものですよね。事業計画の草案まで作るとなると、ちょっとリスクが高すぎませんか？
ああ、そこを鋭い指摘ですね。ですけど DMO の最大の悩みって何だと思いますか？
何でしょう？
それはもう人員不足から来る膨大な事務負担なんです。
ああ、なるほど。
彼らが本当に欲しいのは良いアイデアだけじゃないんです。このまま国に提出できる完成した企画書が欲しい。
なるほど。そこまで。
はい。こちらがそこまでお膳立てをすることで、彼らは安心してハンコを押せるわけです。結果的に採択率は劇的に上がります。これはリスクではなく、角度を高めるための戦略的投資なんですよ。
そこが一番知りたいところです。一体どうすればその忙しい DMO の担当者におっと思わせる提案ができるんでしょうか？
はい。響きやすい具体的な解決策は大きく3つあります。
ほう。
まず1つ目は DX による混雑の可視化、分散化ですね。例えば AI カメラを導入して駐車場の混雑状況をリアルタイムで配信し、空空いている近隣の観光スポットへクーポン付きで誘導するみたいな。
具体的な S 型が求められるわけですね。2つ目は、
そうすれば少ない客数で同じ売り上げを達成できますから。これは観光客の量から質への転換という国の目標に直接貢献できます。
そして3つ目ですね。
ええ、マナー対策と環境整備。これは住民の満足度にも関わるので非常に重要です。デジタルサイネージで多言語のマナー啓発をしたり、手ぶら観光の拠点を作ったり。
なるほど。
ただ重要なのはこれらをバラバラに提案しないこと。例えば IT 企業とホテルが組んで、データ活用による混雑緩和と高付加価値化をワンパッケージで提案する。 そうすれば DMO の手間も避けますし、説得力が飛躍的に高まります。
補助金を獲得することがゴールじゃないと、 DMO という地域の CEO と強固なパートナーシップを築く未来への投資、そういうことですね。
まさにおっしゃる通りです。このプロセスを通じて得られる信頼こそが次の10連の事業基盤になります。マリントピアリゾートグループでは、こうした複雑なプロセスを戦略立案から計画策定まで一貫してサポートしています。
最後に一つ、リスナーの皆さんと考えてみたいですね。あなたの事業が持つ独自の技術やサービスは、この地域競争という物語の中で一体どのような主役になれるでしょうか。これが今回の資料から見えてきた一番の宿題かもしれません。